天のお父様、神であるあなたは、あなたがお住まいになる天から、そしてこの地上で、あなたが私たちと共にお住まいくださる、この神の都、エルサレムの神殿から、溢れ流れる命の祝福の水を、御言葉と御霊の泉を、この世界に、そして私たちに注いでくださいます。私たちは今、御霊と御言葉に溢れ、イエス様の命に、この週の初めの朝、イエス様が死を打ち破って、蘇られた。私たちを共に、神の子供たちの永遠の命へと蘇らせてくださったその命に、今溢れます。神様、本当に今年は、雨の多い、また涼しい梅雨の時期を過ごしていますけれども、今日こうしてあなたの光に私たちは照らされて、あなたの命の光、命の祝福を受けます。また闇に紛れていた私たちの罪をあなたに照らしていただいて、あなたの光のもとに出るのは、罪を抱えたままの私たちが恥ずかしいのでも何でもありません。その私たちがイエス様の十字架の血潮によって、御霊の水の洗い清めによって、その罪が許され、罪から離れて、あなたの清さの中へと今週も共に歩み出すためです。今あなたの命の光を、清い水を、御言葉と御霊を受け取ります。イエス様の信仰をいただいて、御言葉はイエス様そのものです。今週その御言葉の実を豊かに進んでいくものとして、罪を悔い改め、そして神様の喜びの中を歩みます。神様、今日親子礼拝で、身を全てが新しくなったと、新しい命の御言葉をお友達が一緒に覚えました。どうぞ神様、今からナスリに行くお友達も、仲間たちと共に遊ぶ中であなたを褒めたたえ続けていきます。私たちは誰が一番だとか、またどっちが偉いとかいうことで競い合うのではなく、神様、互いを、命を喜び合う神の国の中を、この地にあっても歩んでいきます。また聖霊様、助けてください。私たちをそのように導いてください。神様、今日はこの国で選挙が行われます。あなたの神の国、神様の御心と命を行っていく国となりますように、選ばれるリーダーたちのために祈ると同時に、また投票する者たち一人一人に、神様、そのあなたの熱い思いを与えてくださいますようにお祈りをいたします。神様、共にここで御言葉を受けていく私たちに、本当に飢え渇いてイエス様の命の御言葉をいただきます。どうぞ豊かな実を結ばせてください。その実をあなたにお捧げし、喜び味わっていただきます。私たちも共に味わう主の食卓へと招かれていることを感謝します。すべての病は癒されます。また罪は許されます。また傷と重荷は、私たちそこから解き放たれ、解放されます。自由にされます。神様、今日で滝本寛太さん入院されて1年になります。神様、私たちは祈り続け、共に癒しを受け取ります。神様、単に体が元に回復するだけでなく、私たちが本当に信じて祈り続けるものとなること、それがキリストの体全体の癒しです。神様、そこまであなたが導いてくださいますから、私たちを癒してください。神様、すべてをあなたに感謝して、期待してイエス様のお名前でお祈りします。アメン。はい、それではナースリーに行くお友達は、楽しく仲良く神の国を表していってください。ご一緒にここで、御言葉をいただく私たちは、今日のメッセージのテーマ、タイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。家族で天の ふるさとを、まあ、故郷とも読みますけども、ふるさとと呼んでいきましょうか。もう一度お願いします。家族で天のふるさとへ。そうです、天のふるさとへ。私たちは家族の中で誰かだけが、私だけが招かれているのではないですね。本当にみんなが招かれている。一人も残ることなく、滅びることなく、神様が今日も招いてくださっています。その招きに応えて、行くのには順番があるかもしれません。でもイエス様が戻られる前に、私たちはみんなで応えていくことを信じ祈っていこうではありませんか。今日は創世記の23章の御言葉です。今日私が読ませていただきますので、特に前にですね、まあ、一応出していただいてもいいんですけども、昨日おととい、久しぶりに私たちの父アブラハムという、ちょうど今この礼拝メッセージを読み進めているアブラハムの、子供たちのに関する本ですけれども、その牧師たちの読書会というのがあったんですね。でもう読み終えて、読書会も去年終わったんですけど、もう一度集まろうということで、おととい集まりました。その時に、まあ、川端先生って、私もお世話になっている先生ですけども、まあ、御言葉を私たちはこう読むことに、当たり前のように慣れてきてしまっているかもしれないけども、聖書には朗読するものは幸いである、まあ、そこでも読むってありますけれども、まだ巻物やこのように本になっていないときは、親が子に、子が孫に、そして、語り伝えていく、もうそれを覚えるしかなかったわけですね。イエス、神様も聞けイスラエルよとね、読めイスラエルよとか言わなかったんですね。聞けイスラエルよ。私たちはそのように、天の親である神様の言葉を、またこの地上で神様がくださった親を通して聞いていく。で、聞くだけでなく、聞き従っていくし、イエス様が最後に言われたように、守り行うように教えなさいと、それをまた私たちが語り伝え、教えていく、一緒に守って喜びに預かっていくということを聞いてですね、で、御言葉はまあ、伝統的な教会ではこの聖書朗読、まあ、聖書といって招きの御言葉を読むところから始まりますし、またメッセージの前に、聖書朗読の奉仕の方が、御言葉を拝読いたしますと言って、で、こう起立して読んで、また回収もですね、みんなで立って神の言葉として受けていくと、まあ、そうしなきゃいけないということでなくても、本当にそれを忘れてはならないということをこの、まあ、先生が言ってですね、あ、本当そうだなと思いました。まあ、今別に皆さん立たなくても結構ですけども、でもついこの文字があると、文字に私たちはこの目を、心を奪われてしまいますが、あえてこの聞くということに今日はフォーカスして、この23章の御言葉をこう私も一緒に読ませていただきますけども、神様からこの聞いていきたいと思います。サラの生涯。サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために痛み、悲しみ、泣いた。アブラハムはその泣き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができます。ヒッタイト人たちはアブラハムに答えた。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヒッタイト人に礼をして彼らに告げた。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方の心にかなうのであれば、 私の言うことをお聞き入れくださり、ソハルの子エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を譲っていただけるようにです。十分な値の銀と引き換えに、あなた方の間での私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてください。エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていた。ヒッタイト人のエフロンはその町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところで、アブラハムに答えた。いいえ、ご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことをお聞き入れください。二十歳の値の銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えた。ではご主人、私の言うことをお聞き入れください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのことでもこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに彼がヒッタイト人たちの聞いているところでつけた値の銀を支払った。それは商人の間で通用する銀400シェケルであった。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑と畑地にある洞穴と畑地の周りの境界線内にあるすべての木は、その町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの目の前でアブラハムの所有となった。その後アブラハムはマムレに面するマクペラの畑地の洞穴に妻サラを葬った。マムレはヘブロンにあり、カナンの地にある。こうしてこの畑地とその中にある洞穴はヒッタイト人たちの手から離れて私有の墓地としてアブラハムの所有となった。ここまで拝読させていただきました。先週の22章では、神様がこの約束を守って果たしてくださいました。今日も、今日の23章もそうですけども、先週は神様がアブラハムとサラに約束された何が与えられましたか。何でしたっけ。ん、誰も覚えてないってことですか。何が与えられましたか。ちょっと進行の都合上ですね、別に皆さん全員でもいいんですけど、どんどん答えていきましょう。私今日かなり聞くと思うのでお願いいたします。誰が与えられましたか。ん、先週の22章、21章までは生まれてませんでしたよね。21章、イサクですよね。イサクが与えられました。神様は契約を忘れないお方です。必ず守られます、約束を。で、私たちを守れないではないんです。私たちも守りを行うものに、神様の似姿に作られたんです。でもそれをしませんでした。だから悔い改めてそれを一緒に守っていくものに変えてくださるんですね。今日もそうです。神様は、あなたに子孫が与えられるって、まず、子供が与えられる必要がありますね。それは、ハガルを通してのイシュマエルでもなく、また、しもべのエリエゼルでもなく、サラから生まれるこの息子イサクだと。で、イサクは生まれました。子孫が与えられるという約束がまず果たされましたね。でもそれだけではありませんでした。子孫がと何を与えるって神様は言われました。子孫が空の星、海の砂のように数多くなっていったら、皆さんどうですか。入りきりますか。そうですね、土地が与えられる、場所が与えられるということですね。アブラハムはすでにこの、豊かな財を神様から祝福されて築いていました。多くの家畜や、またしもべたち、 そして息子イサクも与えられました。でも依然としてホームレスだったんですね。王様のようなアブラハムでしたけども、でも寄留者でした。転々と遊牧生活を続けながら、ある時はベールシェバに長く滞在しました。でもまた、草がなくなると羊たちを連れて違うところに行きました。この時はヘブロンのあたりに滞在していたわけですね。土地がなかったわけです。まあ、遊牧民ですから、一箇所だけ与えられればいいというものではありませんね。かなり広い土地が必要です。でも神様はそれをあなたに、あなたと子孫に与えようと言われました。しかもあなたにが生きている間に、あなたにも与えようと言われましたから、アブラハムが生きている間に与えられたという、今日はその予言の、神様の約束の実現なんです。私たちは、聖書はすべて神様の約束と、その約束通りになりました。あるいは神様がしてくださいました。私たちもそれに従ってきました。あるいは神様が約束されました、でも私たちは約束通りにしませんでした、ということが記されています。でも私たちが悔い改めて、神様がまた約束を共に守るものへと導いてくださったということ。で、最後には神様約束されたけどもまだ実現していないことがあります。ヨハネの17章で、十字架の前にイエス様が、父を彼らを一つにしてください、一つになっていなかった私たちに、これから一つにされていきます。イスラエルと異邦人も新しい一人の人、英語でワンニューマンって言いますね。このこれからなっていきます。またイエス様が、私はすぐに戻ってくる、帰ってくる、イエス様戻られるのもこれから起きることです。約束とその実現、実行ですね。神様が実行してくださった、そこに私たちも参加していくということです。それはこのアブラハムの家族、イスラエルの民だけではできないんですね。今日もヒッタイト人、以前の訳ではヘテ人って訳されていました。アブラハムの家族と異邦人とが一緒にこの約束を実現していくんですね。アブラハムが一方的に誰もいない土地に、ここら辺に住もうということで、神様いいですか、どうぞと言ってそこを占拠していったわけではないんですね。すでに異邦人が住んでいたところに、神様がそこで異邦人の心も動かして、そしてアブラハムの家族にそれを譲っていく、相当な代価で買い取っていく。ここには異邦人とがアブラハムの家族を、自分の土地を差し出していくわけですね。このニュータウンもそうです。多く の, 地主、農家の方々が自分のご自分の土地を、道路とまた住宅ということで差し出してくれて、で、多くの私たちはここに住んでいるわけですね。そのように異邦人とアブラハムの家族がこの一緒になって神様の約束を実現していくということが今日も起きていったわけです。でもどうでしょう、皆さん、この誰もいなかったところにここら辺に住もうといって土地が与えられていたら、特にこの波風立ちませんよね。問題は起きません。でもすでに人が住んでいるところ、そこを私が与えようと神様がくださる、そしてそこに住んでいく。でもみんなヒッタイト人、じゃあアブラハムさん、ここをあげますから、私たちはじゃあこの町を去りますと言ってどっかに行ってくれるわけじゃないんです。依然としてヒッタイトの人たちが、みんなが住んでいるところに、ほんの一角ですよ、畑の端っこの洞穴、そこを、しかもアブラハムが暮らすための土地ではないんですね。最愛のパートナー、愛する妻サラを葬るためのお墓として買っていった。でもそれがこのアブラハムの家族、イスラエルの最初のこの土地として与えられていくんですね。神様はそのように何もないところに、この私たちにどうぞこれをあげようということはなさらないんですね。必ずすでに何かあるところに、それをすでにあったものをこの脇に寄せて、新しいものを置かれていくということを神様されます。初めからそうでした。 天地創造の始めというか前にはこの何が世界を覆っていましたか。光はまだなかったんですよね。闇が覆っていました。で、闇が覆ってたけど、闇をどっかにやって光だけにしたではないんですね。闇の中に光あれと言われて、闇をどけて光を置いた。そして水をどけて空を置いた。3日目には3日目、よみがえりの日ですね。3日目にはこの下の水を、集めて、一箇所に集めて海と名付け、で出てきた乾いた地を良い地と、よしと言われて乾いた地と名付けたわけですね。そこにこの命が、の種がまかれて、実を結ぶこの木々が生えてきました。神様はそのようにすでにあったものを、この何かがいるところ、あるところに神様の新しいもの、命を置いていかれます。アブラハムの家族もそうでした。ヒッタイト人たちが住んでいるところです。じゃあそこはもともとヒッタイト人、ヘテ人たちの土地だったかというと、そうでもないですね。世界史の教科書にも出てきます。ヒッタイトという民族は、あの鉄を最初に使った、まあ、非常にこの知恵を、文明の進んでいる民族だったと言われますけれども、おそらくはペリシテ人たちのように海の民と言われる地中海の方からこのやってきた、あるいはアフリカの方からこうやってきた民の一つだったと言われています。ヒッタイト人たちが住む前は誰もいなかったか、さらに遡って誰かが住んでいたかなんですね。彼らも気流者なんです。遡っていくとどうでしょう。最初から誰かの土地だったっていうところありますか。皆さんのうちの中には、いや、あのうちの田舎は先祖代々の家です、土地ですっていうかもしれませんけども、でもどうでしょう。いいとこ5代10代、もうその前は誰もいなかったか、さらに誰かの土地であったか、そこになんとなく住み着いたり、あるいはこのアブラハムのように取引をして買って住んだり、あるいは戦い、戦争を争って奪い取ったりして住むようになってきた土地なんですね。私たちはこの地上でみんな気流者なんです。誰一人ここはもともと私のうちの土地だというのはありません。でも奪い取ったり、この譲ったりということはなくて、そこに対価ですね、あの相当のお金とか何かで、その土地は買い取られたということであれば、それは少なくともそれまで前に持っていた人のものではなくなって、それを買い取った次の人のものになる。これは皆さん分かりますよね。経済というのはそういうものです。ここではあえて神様は何度もヒッタイト人たち、エフロンも言ってます。あなたに差し上げます、差し上げます、差し上げます、もうただでいいです、どうぞ使ってください、言ってますよね。ちょっと出していただいていいですか。13節でしたかね。もう何回も同じ言葉が繰り返されていくんですけれども、でもアブラハムは固くなに、このいや買い取らせてください、しかもあの土地の相場よりも相当な高額ですね、まあ1000万円ぐらいの土地を10億円ぐらいで買うようなもんだったかもしれません。400シェケルというのはものすごい高値です。でもそれはエフロンに何かふっかけられて仕方なくではないんですね。お金では換算できない、もういくら積んでもこの高くはない、それだけの価値を見出したんです。それはなぜかというと、愛する妻、これまで一緒に旅を続けてきたサラが亡くなった。そのサラの命を、皆さん、サラの命をもって神様がこの土地を与えたということですよ。イサクを捧げなさいと言って、前の章で、アブラハムはどうだったんでしょうか。いや、どうせ神様が羊を用意してくれるだろうとか、いや最後の最後でちょっと待ったと言って許してくれるだろうとかではないんですね。ヘブル書を見ると、 神様はイサクを捧げて全焼の生贄としても、神は死んだものをよみがえらせる方だと復活を信じていた。その信仰を神様は喜ばれて、そしてイサクを文字通り死からよみがえらせるだけでなく、その次の章では土地を与えてくださった約束をアブラハムに、この試練、私たちもそうです。信仰を鍛えながら、初めから信仰のない人にもう何でもくれてやれと言ってもですね、生かすことができません。信仰を養いながら、ふさわしい信仰を持っている者に神様は多くを預けてくださいます。だからイエス様の例え話の中で、タラントを10タラント持っている者に、1タラントもしか、を使わなかった者のを10タラントものにあげなさいと、多く持っているものに託しなさいって、何か不公平じゃないかではないんですね。それはタラントと数えられるお金の額ではありません。本当に信仰を持って神様からいただいたものを用いて生かす、それはどれだけできたという、この成功した失敗したではないんです。その信仰のあるところに神様も私たちを信頼して信じて託してくださるということです。土地も人もそして祝福も預けてくださるということですね。サラの生涯が127年であったということが一節に出てきます。聖書の中で、登場する女性の年齢が、亡くなった召された時の年齢が記されているのはここだけだと言われています。それだけ特別なことです。皆さん、サラがアブラムと一緒に、当時はサライという名前でした、カルデアのウル、まあ、バビロンの地を出てきたのはいくつの時でしたっけ。アブラハムが75歳ですから、サラは10年若いので65歳でしたよね。65歳で、住み慣れた地を出て、そして127年まで生きたということは、約束の地に入って62年ですね。ほぼそれまでの生涯と同じだけをこの約束の地で過ごしたということです。62年。でも62年間サラは最後までこの土地を得ることはなかったんですね。アブラハムもそうでした。ここで初めて、ホームレスで亡くなったっていうのは語弊があるかもしれません、与えられたのは住む家ではなかったからですね。神様が最初にくださった土地、ごめんなさい、ちょっとこっちだけ消してもらっていいですか。これが土地は一緒に住む、この地上で過ごすための家ではなかったんですね。サラを葬る墓地でした。でもそれこにやがてアブラハム自身も入ってきますし、生まれた息子イサクもヤコブも入ってきます。ヨセフも400年経ってこのそこに連れてってほしいという約束を後の世代がエジプトから連れ帰ってきましたね。このヘブロンの一角の畑、ホラーナ、この土地はこの地上で一緒に過ごすのでなく、単に亡骸を場所はないからといって納める安置所でもなく、これは永遠の住まいを一緒に神と共に、家族と共に生きていく、そういう場所として神様がくださったんです。これが最初の土地。じゃあ残りはこの地上で過ごすための土地かというと、そうではないんですね。私たちが神様から与えられている住まいというのは、すべて旅人、寄留者、カリーヨ、それを覚え続けるように年に一度カリーヨの祭り、秋に行われますけれども、私たちは神様の永遠の都、神の住まいに、イエス様が今あなた方のために住まいを備えに行くと言って天で備えてくださっています。私たちもそこに備えていく、それはある意味もう備えが始まっているということは、 今ここが神様との永遠の命を生きていく、この地上でありながらこの天の神の御国だということです。どこの町だったんですか、ここは。それまでベエルシェバにいましたよね。七つの井戸のあるこのベエルシェバ、そこでこの七つの井戸ではないですか、誓いの井戸ですね、七匹の雌羊が約束された、そのベエルシェバから移動してるんですね。この時は二節にあります。キルヤテアルバ、すなわちヘブロンですね。ヘブロンの地というのはこのベエルシェバよりは少し北の方にあります。エルサレムとの間です、ね、でもこのヘブロンの地、どうしてヘブロンなんでしょう。たまたまいろんなところを転々としていて、サラが亡くなったのがヘブロンだったのか。今ヘブロンの地はアラブ人の人たちが多く住んでいるところですね。もちろんそこにはアブラハム、イサク、ヤコブのこの墓があって、そこにユダヤ人の人たちも祈りに行きます。とても大切な場所ですけれども、でもそこは依然として異邦人の町なんですね。だからなんですね、この地上ではまだ神を信じていない、主の民ではない人たちの中にあって、天の御国を、神の家を、住まいを表していく、命をかけて、イサクの命を捧げなさいだけではないです、サラの命をもって神様がこの土地をくださった、それがヘブロンの町だった。皆さん、ヘブロンの町っていうのはこの後出てくるのはどこでしょうかね。ヨシュアの時代、西エジプトの後約束の地に入っていて、エリコから順番に町を攻め取っていきますね。でも最後まだこのヘブロンの町というのはアナク人という巨人が住んでいて、手強い町として残っていました。そこはどの部族が、誰が行きましたっけ。そうですね、カレブです。ヨシュアと同じ世代、もう85歳だったとあります。いや、85歳なので、もう一番住みやすい、そこら辺の土地じゃないんですね。一番険しい山の中にある、そして、まだ敵対する人たちが住んでいる、そこを、私は攻め取ることができます、神様が祝福してくださるから。この信仰、すべては信仰です。年の功でもなく、何の功でもなく信仰です。たまたまかもしれませんけれども、そうなんです。神様はそのカレブの信仰に感動して、その町を与えられました。そしてユダ族の町となってきました。でこのヘブロンの町で次に出てくるのはダビデと関係するんですね。ダビデはイスラエルの王様になりました。第2代目の王様です。サウル王が、残念なことになってしまったので、その亡き後ダビデが王様になりました。ダビデは3回油注がれているんですね。3回。まず少年の時代に誰から注がれましたっけ。預言者サムエルですね。神様がエッサイの家に行けと、で7人男の子がいて、でこれでもないあれでもないと、じゃあもういないのか、いやまだもう一人いますと、羊を飼っていたダビデを連れてきて、でもまだ一番年若いダビデでした。神様が彼に油を注げと言って、サムエルがを通して油を注がれました。油注がれるというのは、これはメシアキリストを表していきます。王様を表していきます。やがて王になるということ。そして神様のご計画の中には、そこから誠の王であるメシアが、キリストが生まれるということはすでにあったわけですけども、ダビデはその時はまだ分かってなかったかもしれません。でもそれと同時に主の霊が激しく下って、ダビデも予言するようになりました。そしてダビデがサウルに命を狙われたり、本当に苦労をしながら王様になっていきます。その時にヘブロンの町でまず1度目の、2度目の油注ぎを受けました。その時まだユダ族だけ だったんですね。サウルはベニヤ民族でした。で、残りのイスラエルの民もまだこのダビデの命をずっと狙ってたぐらいですから、ユダ族とそんなに仲が良くなかったこともあります。ヘブロンの町でユダ族の王様として7年半ダビデはまず油注がれていきました。でも最後その後全イスラエルのイスラエル全体の王様になっていくんですね。そしてエルサレムに引っ越していきます。神の箱を持って力の限り踊っていくんですね。じゃあエルサレムで油を注がれたのかというと違うんですよね。出発する前のヘブロンで油注がれているんです。ということはこのヘブロンという町はダビデ王が2度も油を注がれて王としてユダ族そして全イスラエルの王とされていった。でも神様はダビデではないんです。ダビデ自身が証ししています、私は私の主にって言っています。ここからメシアキリストが誠の王として来られる。それがヘブロンから始まっていくということです。ヘブロンからやがてこの、ダビデもエルサレムに行きました。エルサレムというのはこの山は何を表しますか。天のエルサレムは天を表しますよね。ヘブロンは確かにこの地では一番険しいこの地上を表すかもしれません。でもそこにとどまるのではなく、そこからこの天の永遠の都エルサレムに向かっていく。私たちがこの地上でとどまるのではなく、この地上で生きて終わってしまうのではなく、この天に向かっていくということを表している油注がれた町ヘブロンです。ある意味この私たちの町も国も世界中がヘブロンかもしれません。異邦人がまだ多く住んでいます。でもそこに主の民が起こされていく。そこで、神様が油注いでくださる。私たちがその油注ぎを受けて、そしてエルサレムの都に向かっていく。このヘブロンにイスラエルにも最初の土地を神様が与えられたのは決して偶然ではないはずです。でも土地が与えられるということを今日は、焦点を当てていますけども、大切なのはサラが亡くなったということですね。アブラハムはまずサラのために痛み悲しみ泣いた。大切な愛する家族が愛する人が亡くなったとき、私たちはこの地上ではこの長くこの看取りをしていくこともあれば、突然その時を迎えていくこともあります。でも多くの場合すぐにいろんな手続きをしなければいけない、お葬式もあげないといけないし、またその後も財産のこととか家のこととかもやることたくさんあるんですね。実は私たちはなかなか十分に痛み悲しみ泣くということをその時ともするとしないままに時が過ぎてしまっているかもしれない。でもいつになっても遅いことはないんですね。私たちはこのアブラハムのようにアブラハムの信仰の子供たちとして、まず悲しい時には悲しい、痛い時には痛い、泣く時には本当に泣く。イエス様もこのラサロが死んだ時にマルタやマリア村の人たちがベタニアで泣いている時に、いやもう私が来たから大丈夫だと、もう泣くのやめなさいではなくて、涙を拭うのでもなくて、イエスは涙を流された。新約聖書で多分一番短い説の一つですね。イエスは涙を流された。泣くことは大切です。でもいつまでも泣き続けるのではなく、十分に泣いて悲しんで、その後3節、アブラハムは立ち上がりってありますね。その亡き人のそばから、この後サラっていうのは出てこないんですね。亡くなった方、亡き人のということで、それここにも尊敬と配慮が込められているんだと思いますが、アブラハムは立ち上がりというのは、これは起き上がっていく、蘇っていくということです。次に進んでいく、十分に悲しんで、そしてそこから命へとまた向かっていく。私たち死にとどまるものではありません。私たちは命に向かっていくんです。 でアブラハムが言いました、この私はあなた方の中の希留者です。で私有の墓地をぜひ譲っていただきたい、死んだものを葬りたいからって言ったんですね。まあ、当時 の, このお約束として、まあ、今もあると思います。このこう言われたらこう答えるっていうのがありますよね。アブラハムからこう頼まれたヒッタイト人たちは6節こう答えています。いやいや、聞いてください、 あなたは私たちの間で神の司です。もうアブラハムを通して、アブラハムまだ家はなかったですけども、でもアブラハムの家族を通して神様の栄光がこの溢れ流れていたんですね。ヒッタイト人たちはこれ決してお世辞ではなくて神の司です、言ってます。で、私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。まず最初に提案したのはお墓がありますから、そのお墓をどうぞ利用してくださいということです。でもそうすると ありがたい、じゃあよろしくと言ってヒッタイト人のお墓に納めてしまうと、イスラエル この神様が約束された、アブラハムの家族に土地を与えるという約束が実現しなくなってしまいますよね。ここは慎重にアブラハムは話を続けています。8節ここで、できればこのエフロンさんの畑のところにあるホラー穴をお墓として、ぜひこの欲しいんだ、まあ、十分な値の銀と引き換えにということを言っています。こちらから値段を言うのではなくて、もういいねでいいですということですね。ここでもうこの指名を受けたエフロンが実は一緒に座ってたっていうんですね。ですから、まあ、町の有力者の一人だったんでしょう。このなんか村のもう本当に脇の端っこの隅っこでいいですではなくて、エフロンがここに座っていたということは村のリーダーの町のリーダーの一人だったということです。ですから由緒あるところだったんですね。そこを望んでいった。でエフロンはこのヒッタイト人たちが全員が聞いているところで、このみんなが聞いている見ているところでっていうのが4回かと思ったら、今日さっき読んでてもう1箇所見つけたの5回ですかね、今日出てくるんです。これ大事なんですね。エフロンとの間だけでこういうことにしときましょうと言ったら、他の人たちが証人としていないと、ね、なんか勝手なことしたと言ってそのうち没収されてしまうかもしれません。またお金を払わないで言ったらどうなるか。11節こう言ってるんですね。これはエフロンの言葉です。いえご主人、この畑は差し上げます、ホラーナも差し上げます、ね、みんなの前でそれを差し上げます、どうぞ葬ってください。差し上げます、差し、まあ、これただでっていうことですね。一応当時のお約束としてそういうルールがあったと、習慣があったということもありますけれども、でも同時にいやお金をもらうよりもまあ、たくさん土地もあったんでしょう、どうぞ差し上げますという思いもあったはずです。でもアブラハムはみんなが聞いているところで敬礼をして、いや銀を支払いしますので買い取らせてくださいという申し出を再三繰り返していくんですね。こうやってしぶとく忍耐強く神様の約束の実現に私たちは参加していくことができます。でもアブラハムだけではないです。ここでエフロンたち異邦人も一緒に参加しているということですね。協力しているということです。でエフロンはこう答えました。15節じゃあ聞いてください。400シェケルでどうでしょうか。これは、まあ、当時の価値としてはちょっと計り知れないので、計りようがないというのもあるので、今の1シェケルがどうこうというのも換算できませんが、銀400シェケルというのはこの重さですよね。1シェケルが 11.4グラム ということは4キロを超える銀ということです。かなりのもんですね。でそれをエフロンに言われたので、アブラムはみんなが聞いているところで支払ったと。 買い取った。この時に神様の約束予言が成就したんですね。契約の通りにアブラハムに土地を与えると、まあ、ただで与えるとは言ってません。400シェケルとも神様は言ってませんでした。いや、それ以上ですね、サラの命と引き換えだったんです。神様の約束を成就していく、そして家族一族で神様の永遠の命に入っていくというのは、私たちはそのように一粒の麦が地に落ちてという、このサライエス様の、まあ、アブラハムもサラも遡ってキリストの家族ですから、私たちもそしてキリストの家族とされましたから、命をかけて神様の約束を実現していくわけです。そして17節にも20節にもしつこくですね、アブラハムの持ち物となったと、畑もホラー穴もまたその中にある木も全部アブラハムのものとなった。ここで最初のアブラハムの家族の土地が与えられました。まあ、その後、ずっと時を経て、その土地から離れて世界中に散らされていったイスラエルの民にも戻ってきています。でもその間にもう何百年も住んでいた寄留者たちがいて、いや今更戻ってきても私たちのは先に住んでいたということを繰り返すんですね。でもここにはっきり記録として、ここは少なくともその時に、ヒッタイト人からアブラハムが神様の知恵によって買い取った、ね、という証明があるわけです。そこから、アブラハムの家族から誰かが買ったという証明がない限りは、そこはアブラハムの土地なんですね。私たちはどうでしょうか。この土地、繰り返しますけれども、アブラハムが住むための土地ではありませんでした。神様のもとにこの地上での旅路を終えて帰っていく、この天の御国を表しています。私たちは、皆さんはどこに帰っていこうとしていますか。そのためにどういう備えをしているでしょうか。まあ、このニュータウンでは必死にこの高額なローンを返している人たち、あるいは高い家賃を払っている人たち、この町だけではありません。私たちはこの地上の生活、この住まいのこと、あるいは食べ物のこと、あるいは、教育や生活のことで、本当に、それだけでも大変です。でもその日々の目の前のことで追われていくと、私たちが最後どこに帰っていくかということを忘れてしまうんですね。おとといここで合同ハイナイトが行われて、日本から1年近くボランティアで使わされていた、カポンポンライキさんと梶山すぐるさんが、生の証をしてくださいました。すぐる君はもう1年このお隣の NCF の、教会のメンバーですけど、もう1年今週からイスラエルに行って、いろんな奉仕をするんですね。でも来季君は、この先何も決まってない。今月はいろんなところで報告会があって行くけれども、8月のスケジュールを全く白紙だし、その後も何も決まってないって言うんですね。で、彼が証ししてくれました。まあ、最初はそのことが、まあ、不安だし、まあ、そもそもイスラエルに行こうとも思っていなかった。その前は去年の初めは高校卒業したらこの進学校に行こうと思っていた。でも神様がそうではなく1年イスラエルにということで自分を連れて行った。でもその先がまだ何も予定がない。みんな他のメンバー10人のそのゼラスというボランティアのメンバーの中でいろんな国々から来て、みんな次学校に戻るとか仕事をするとか、いろんな予定がある。スグル君ももう1年イスラエルに留まるという予定がある。でも自分は何もない。でも、現地でこの BFB のスタッフの人から言われたって言うんですね。いや、あなたはこの何に頼ってるのか。自分のこれからのスケジュールとか予定、 それがたくさん埋まっているからこの安心なのか、それに信頼を置いているのか、それとも神様に何にも予定がなくても、いや、あえて何も決まってない、でも神様がどうしてくださるのか、私の次の一歩をどこに向かわせてくださるのか、その神様に頼って信頼して信仰しているのか、どっちなんだということを言われて、来輝君は、あ、神様だと、まあ、来輝っていう名前はこのキリストに頼るっていう名前なんですよね。本当に、で本当にこの集会終わってから、本当に来月どうって、いや本当に何も決まってないんだって、で一緒に祈ったんですね。でも本当にその信仰に私は心を打たれました。私たちこの地上のいろんなスケジュール、いろんな予定、これから自分は、どう生きていくか、この地上でどう生き抜いていくか、敵はそれがゴール、もうそれでいいし、それが良ければ全てよしと私たち思わせてくるかもしれません。でもそれがどうであれ、私たちが最後に帰っていくところ、ね、来輝君が言いました、自分もいつかイスラエルに帰りたい、帰りたいという、日本に帰ってきたでしょうって思ったんですけど、帰りたい、そうなんですね。エルサレムというのは天を荒らします、そういうふうに変えられていったということですね。1年間、いや、スグル君たちも最初はちょっとホームシック気味だったみたいな話を聞きましたけども、でもそうじゃない、私たちの本当にホームシックになるべきは天の神の住まいに、永遠の都エルサレムに帰っていくことへのホームシック。皆さんどうでしょうか。ご一緒に今本当に祈りの時を持っていきたいと思います。賛美神もお願いします。私はどこに帰っていくのか、またそれにどう備えていくのか、ご一緒に祈っていきましょう。神様がアブラハムたちがこの地上で生活を終えていく墓地を用意してくださいました。私たちもじゃあ墓地に納められて自分は終わりなのか、いや、そうではない。神様が帰っておいで、今旅人であり寄留者である、でもその旅もこの地上は虚しく過ごすのではない、本当に全力で神様を待ち望み喜びながら旅を続け、旅路を続け、そしてでも帰っていくところを、帰っていく方の家を見失うことなく、ご一緒になってまいりましょう。しばらく声を上げて神様に向かって祈っていきましょう。主を祈ります。私たち本当にあなたのホームに、家族で天のふるさとも天の故郷に帰っていきます。サラだけではありません。アブラハムもその家族もみんなで帰っていきました。神様本当にあなたのもとに行きます。祈っていきましょう。本当に神様を待ち望んで祈りの声を上げていきましょう。ご一緒に帰れや我が家にという、この我に来よ、私のところに帰っておいでという神様からの呼びかけの歌を歌っていきます。どうぞお立ちいただいて、そして本当に神様のもとに私はこの地上だけでなく最後神様のもとに帰っていこう、また自分の親もまた家族も子供たちも私も一緒に帰っていきたい、そういう思いを与えられた方はぜひ前に進み出てください。一緒にそのことを本当に祈っていきたいと思います。ご一緒に賛美していきましょう。